DJ お食事の創作実話です。よろしくお願いします。この番組では実際にはなかった話をあたかも本当にあった出来事であるかのように語る創作実話を行っていきたいと思います。 Twitter とかよくやってる方はご存知だと思うんですけど、創作実話っていうのは拡散されやすいテーマを扱うのが多かったりしまして、誇張したり強調表現を含むことで何かしらこう主張や教訓をばらまこうとするものが多かったりすると思うんですけれど、昔話とか故事成分では一般的な手法で、それのインターネット版というか、まあ、現代版という感じでしょうかね。例えばその保育っていうテーマで何か考えを主張したい人が、この間保育園の説明会に行ったらこれこれこんなことがあったから絶対この保育園に入れたくないと思いましたみたいな言い回しをすることで、その後ねあった保育園であったこれこれこんなことっていうのが良くない考えなんだっていうのを主張したりすると、でそうするとそれを見た賛同者が拡散しながらこう自分の主張を本当にそう思います、こういうのやめてほしいですよねみたいな重ねたり、あるいはアンチとか、まあ、ただ叩きたい人とかが嘘をつとか言ってみて嘘認定をしたりしてっていう、まあ、それでお互いがこう反論し合ってみたいな炎上の仕方が一般的なのかなと思います。実際にその本当にその出来事があったかっていうのは本人じゃないと確認できない部分があると思うんですけれども、ネット上でこう真相を追求されたり、まあ、推測でこれは嘘だね、これこれこうだから嘘だ、だからこれは創作された実話なんだという形で創作実話という言葉がよく使われているという感じなんですかね。ただこのポッドキャストでやっていく創作実話っていうのは教訓や主張を特に含めないことにします。じゃあ何をやるかというと、実際にはなかった日常の些細な話をまるであたかも本当にあった日常であるかのように語るということをやっていきたいと思っています。だ本当に例えばそのよくねブログとかであるけど毎日充実してますみたいな、こういうそういうのもちょっと薄っぺらじゃないですけど、まあ、ちょっとやっていきたいなと、まあ、創作して創作日常とか日常系を創作でやっていくぞということでございます。さあ前置きが長くなりましたが早速いってみましょう。第1回創作実話。今やってるアメリさん田舎へ行く2っていうアニメの脚本を今僕やらせてもらってるんですけれども、その脚本のプロットの部分、そのプロットというか、まあ、下書き段階というか、まあ、本当に最初の部分を僕が考えることになりまして、当時ね、でその、まあ、僕が考えるというか、そのプロットの本当の本当に最初の部分だけちょっと、まあ、簡単にまとめてきてよという話になってまして、当時設定だけもらって、まあ、ちょっと自分で簡単にまとめて出して、であの最初にまず監督さんに見せたんですよ、軽く。まあもちろんその後結局一人でそこだけやったんですけど、最終的にみんなでやっていくものなので、まあ、そこでまず初期段階のプロットをこう監督に見せたんですよね。で、まあ、すごくいいって言ってもらえて、ああこの調子でお願いねみたいになって、まあその後何度も打ち合わせしてこう固めてってブラッシュしていって、まあ、何回もやっていくんですけど、進めていくんですけども、なんかちょっと違和感があるというか、なんかちょっとおかしいよねみたいな部分があったんです、僕の中でね。ただその違和感っていうのがどうも自分の中でいまいちはっきりつかめないまま、まあその進めていってしまって、で本当はその違和感の段階で伝えておくべきなんですけども、ちょっとそのスケジュールも結構実は結構ギリギリだったりして、であの脚本に関しては結構練り直してって何回もギリギリまでいけるところあるんですけど、監督さんとプロデューサーさんに関しては結構その決断をしてことをどんどん進めていかなきゃいけないっていうお仕事っていう側面もあるので、ちょっとその違和感があるんですよねっていうだけじゃこうどうも伝えにくいと、具体的にこうはっきりこう俺はおかしいっていうところまで僕つかめてなかったので、なんか気になるけど大丈夫だろうぐらいだったんで、まあ言えずにいたんですよ。でまあプロデューサーさんも入って、で監督と一緒にまあもう大丈夫でしょってお二人からしたらなって、結局なんか気になるけど、まあ、しょうがないよねっつって、まあ、そのまま本編のシナリオ書きに入ってたんですよ。でそのままシナリオも OK 出て制作もどんどん進んでって、で放送前日になってですね、あの監督が なんか違和感あるんだよねってこう笑いながら言うんですよ。なんか 怖いじゃないですか。僕としてはその心当たりがあるので、いや、やばいなと思って、でも気づいてもらえた方がいいのかなと思って、でもなんかちょっとどうしようかなって、でももう僕の中で OK として、これは多分気のせいだと思って出しちゃってるので、いや大丈夫じゃないですかねみたいな、あんまはっきり大丈夫ですよなんて言えないので、ちょっと小声で大丈夫じゃないですかねって、ちょっともう前日ですしねみたいな感じのニュアンスで言ったんですよ。まあまあそうかな、かな、気になるなって、ずっと監督が首をこうかしげて、やばいなやばいなと思って、でもまあもう放送日になってしょうがないと思って、まあ、放送開始ですよね。深夜アニメなんですけど、僕普段その自分の関わった作品ってそんなにわざわざ見ることはないんですよ。そのやってるなと思ったら、まあチャンネル変えて見たりはするんですけど、ちょっとその時はやっぱ気になってたので、見よう、見てやろうと思って見たんですよ。まあオープニングから入ったんですよ、そのアニメは。その導入がね、特になくオープニング入って、オープニング終わって本編ですよね。ですね、びっくりですよ、セリフが一つも出なかったんです、作品の中に。えっと思って、いや、その何ですかね、声は入ってる、声優さんもいるので声は入ってるんですよ。でセリフがないってじゃあどういうことかっていうと、うっとかくっとかうわーみたいな、そういう何ていうんですかね、こう雄たけびじゃないですか、ついて出るような言葉は入ってるんです、フフフみたいなのは入ってるんですよ。ただ喋ってないんです、誰も。でもちろんセリフが、それセリフを忘れたとかじゃなくて、セリフを声優さんが誰も、なんていうんですかね、セリフを取ってないとかじゃなくて、もうセリフなしとして作品が進んじゃってたんです。わかります？そうですね、だから本当にもうセリフの音声だけ抜けてるんであれば、キャラクターの口がこうパクパク動きますよね、それに声が当たってないじゃんってなるんですけど、セリフなしの作品として進んでたんです。なんかこうなんですかね、こう例えばポンポンみたいな音とか効果音とか、ちょっとこう転びかけてもみたいな声はちゃんと入ってるんですし、その時の口の動きはちゃんと合ってるんです。ただセリフが作品からまるっとなかったんです。で、あーそうか、脚本にセリフ入れてないと思ってやばいなと思って、別にそういう演出をする作品じゃないですし、掛け合い普通にある作品ですし、どうしよう、まあ、とにかく分かんないというか、もうパニックみたいになっちゃったんで、一人で家でね、こうあやばいどうしようと思って、で監督に LINE しようと思ったら、先に監督から LINE が来てたんです。でパッてスマホ見たら、通知が監督の名前で、違和感の正体が分かったぞって来てたんですよ。まあ、監督も、はあ、やっぱそうだよねと思ったら、開いたら、監督は監督で、その放送日前にそう慌ててたんですよね、違和感が。なんか、なんだっけな、何かが忘れてるようなって言ってたのが、その違和感が監督が正体分かったんですって。っていうのが、その放送日前日、監督が慌てた日が、監督の奥さんとの結婚記念日だったそうなんですよ。でもそれをアニメの違和感と混同してたらしく、その現場で僕になんか違和感なんかおかしいよねってずっと言ってたらしくて、でもその後日なんですけど、あそうじゃなかった、僕の個人的な問題だったんだよってことを伝えるために僕に LINE を飛ばしてくれて、まあ、その深夜の時間まで奥さんに怒られたというか、まあ、こってりとこう絞られてたらしくて、それでごめんっていう意味も込めて僕に LINE を送ってくれてたんですけども、僕はもうそれどころじゃないと、もうというか監督はアニメ放送回見てないのかお前と、お前って言っちゃいましたけど、思ってやばいやばいどうしようと思って、まあでもそうは言ってももう放送しちゃってるしどうしようもないなと思って、もうとりあえず寝てね、その今日なんか考えてもしょうがないと思って寝て、で次の朝ちょっとまあその仕事に向かう途中にね、こうちょっと思い切って怖いなと思う、これパンドラの箱でしょうと思いながらこう検索してみたんですよ、ツイッターとかね、ネットをね、したらなんか逆に斬新みたいな、演出が光ってるみたいな、なんかその要は僕がセリフを入れるのを忘れてただけなのに、周りのスタッフさんが完全にそういうセリフなしの作品として演出を完璧にしてくれてたんですよ。僕その最初にセリフがないってことに気づいて、開始5分ぐらいで気づいて、3分ぐらいかな気づいて、もうそっから全然見れてないんで気づかなかったんですけど、演出の妙が光ってて、で逆に斬新だよつって、こうすごい話題になってたんですよ。なんとおかげさまで、そのなんていうんですかね、そのバズるというか、トレンドですかね、ツイッターのトレンドに入ってて、す すごいですよね。アメリさんっていうハッシュタグアメリさんとか、あのハッシュタグ田舎へゴーみたいな、なんかちょっとどっかから多分なんですかね、ずれ込んだ誰か面白い人が変えたんですかね、田舎へゴーとかアメリさんみたいな、すごいみんな言ってくれてて、あ、そんなことってあるみたいな、なんかでこうなってくると今更僕からね、すいませんセリフ忘れましたって言えないよねと思っちゃって、やばいでしょうとか、もうすごい焦りましたね。はい、あの、まあ、監督に会って、うわ、すいません、ほんとセリフ、まあ、本当に申し訳ないですって言ったら、監督は監督で、いや、そんなことよりさって、まあ、よかったね、昨日の1話は。そんなことよりも奥さんに絞られて寝てないんだよ、みたいな。せっかく1話終わって、ちょっとは楽になったのに、みたいな。まあ、2話、3話続くけど、ちょっとは1話目大事だからね、終わったのに、つって。なんかもう泣きそうになってるんです。監督、ってあんなにお互いに打ち合わせ詰めてね、こう一緒に同じ違和感がありますよねみたいな気持ちを共有してたと思ってたらね、こう全然違うことでこう感情が同じなのに全然違う経験をしてるみたいな、見てるもの全然違うだなと思って、ちょっとまあびっくりしたなっていう話なんですけどもね、本当にそういうことってねありますかね、なんかその なんでしょうね、同じ映画を一緒にこう隣で見て、お互いにこう、あ、泣いてるなって思って、こう見て泣いて出てきてるのに、あのシーンやばかったよねって言うとこう、そこ?みたいな。いや、そっちじゃなくて、こっちで泣いてたの。お前そこ笑うとこじゃんみたいな。同じもの見てるのに全然違うことってあんだねっていう。本当にね、こう、人の数だけね、こう、視点があるんだなと思いますよね。本当にね、びっくりしましたよね。で、ツイッターもツイッターでなんか、みんな、誰も気づかないんですね。あれセリフ、すいません、これ今だから僕言いますけど、すいません、本当視聴者の皆さん、僕セリフこれ忘れただけなんですって、ここはあんまりそのね、あんまり言わない方がいいのかな、ちょっともしあれでしたら、ちょっと秘密にね、秘密裏にこれ聞いてくれた人だけに、ちょっとあのセリフね、忘れたとか、忘れ、そういうことでございますよね。びっくりしましたというお話でした。ということでですね、番組ではね、お便りや質問、こんな話をしてほしいなど、さまざまなご意見ご感想をお待ちしております。送り先はツイッターアカウント名がお食事アットマーク OSHOKUJI アンダーバーアットマーク OSHOKUJI アンダーバーまでご連絡ください。お便り送っていただいた方には漏れなく数字の7差し上げております。ハッシュタグシャープ7ください。シャープ数字の7ですね、シャープ数字の7ひらがなのください。ハッシュタグ7くださいをつけてリプライしてみてください。それでは第1回創作実話でした。さようなら。